はい、どうもこんにちは、佐伯です。今回のテーマはですね、パートナーを引き寄せるための周波数編というテーマでお話していきたいと思います。パートナーを引き寄せるための周波数編ですね。まあ僕はですね、今までいろいろ動画の中とかでですね、あの恋愛のテクニックだったりとか、あとは男性心理だったりとかっていうのをたくさんお伝えしてきましたけれども、まあそういったコミュニケーション的なことを実践していくってこともすごく大事なんですけれども、まあ、それよりも最も大事なことっていうのが、この波動とか周波数なんですね。で、波動とか周波数っていうのは、あまりもしかしたら人によっては聞き慣れない言葉かもしれませんが、まあこのプログラムの中で最も大事なことかなと僕は思ってます。で、恋愛において特にこの波動とか周波数っていうのはすごく大事なんですね。これはね、メルマガのワークの中でも何度も言ってきましたけれども、人間って昔からね、ある言葉で、類は友を呼ぶっていうじゃないですか。あの、類は友を呼ぶの、類って何かっていうと、自分と同じ種類の人を呼び寄せるってことですよね。つまり引き寄せるっていうことなんですけれども、昔の人はよく言ったもので、やっぱりその波動とか波長が合うとか、そういったことを意識していたんですよね。なので、昔のね、その学生時代を思い返してみれば分かりやすいんですけれども、似たような生徒が似たような生徒同士で集まってグループを作って、で、同じような趣味を持った人同士が集まって、で、ワイワイやったりとか、静かなグループがあったりとかっていうふうにやってきたわけですよね。で、これっていうのは何かっていうと、自分が発するもの、自分からこう発せられるもの、波長っていうのが、会う人同士がこう集まってきて、コミュニティを築くわけですね。で、人間社会っていうのはやっぱりそういうふうにできていて、自分と波長が合う人同士がこう引き合うようになってるんですよね。例えば芸能人同士が結婚するっていうのも、あれも波長が合うから芸能人同士が引き合うんですよね。芸能人と一般人の人が結婚するってこともありますけれども、でもあの一般人ってよくよく見ると、例えば経営者だったりとか、IT 関係の社長だったりとか、ということ結構あるじゃないですか。で、それぐらいの同じぐらいのこうレベルの人同士じゃないと引き合わないってことあるんですよね。あとは例えば悪い周波数を持っている人はやっぱり悪い人同士で集まったりしますよね。それはそれこそ本当に犯罪者だったりとか、その暴力的な人は暴力的な人同士で集まるとかね、そういうことはあると思います。なので恋愛においてもこの最も重要なのは、自分がどういう周波数を出していくかが大事なんですね。で、例えばあなたのね、理想の男性とか理想の好きな人、理想のタイプっていうのはあると思うんですけども、そういう人と自分がじゃあ引き合うようになっていくにはどうすればいいかというと、その理想像の周波数に自分が合わせていくことが大事なんですよ。そうじゃないと、今あなたの目の前に現れている人があなたの望むようなタイプの人ではなければ、それはやっぱり自分の周波数がまだ理想の状態と合っていないっていうふうに捉えることもできます。なので自分の周波数、波動を整えていくってことが最も重要なんですね。これはまあメルマガの音声ワークの方でも何度か言いましたけれども、これエネルギーの問題でもあるんですよね。自分が発するエネルギーが似たような人同士が集まるということです。じゃあエネルギーとか波長って何かっていうと、感情から出るものなんですね。人間っていうのは唯一その感情を持ってますよね。で、感情から発せられるものがこのエネルギーとなって、波となって、目に見えないけれども表に発せられて、それに共鳴する人が集まってくるわけです。で、これはラジオの周波数とかと一緒で、自分がチャンネルを合わせたものが見聞きできるし、そういう情報が集まってくるんですよね。なので、いかに自分が理想の状態の周波数に合わせていけるかっていうことが重要なんですよ。で、何をするときでも、自分の感情の状態が今どういう状態なのかっていうのをチェックするように心がけてみてください。例えば、こういったこれからお届けするワークだったりとか音声っていうのも、無理にあなたがいやいややるものじゃないんですよ。で、何かをいやいややっていたりとか、こうあらねばならないとか、これやらなきゃいけないんでしょみたいな感情でやってる時っていうのは、あんまりいい周波数の状態じゃないんですよ。そういう状態でやると、あんまりいい結果って望めないんですね。で、人間って自分が出したものが自分に返ってくるので、要するに昔から言われる言葉で、自分が蒔いた種を自分で刈り取ることになるっていう言葉があるんですけども、つまり自分で発したエネルギーは自分に返ってくるんですね。例えば、それって人の陰口を言ったりとか、人の悪口を言ったりとか、あとはなんかネガティブになるような感情を自分で発し続けていると、それを自分で受け取ることになるっていうのはそういうことだし、逆に自分がいつもいいエネルギーとか、いい感情を発していれば、それを受け取ることになる。ただそれだけのことなんですね。 なので一番最初にお届けするこの音声が最も僕は重要だと思ってるんですけども、自分の周波数、感情の状態がいつも安定していてフラットな状態で居続けるってことがすごく大事なんですよ。で、特に引き寄せの本とか読んでると、ワクワクを探しましょうとか、ワクワクした状態で常にいることが大事ですみたいなこと書いてますけれども、ワクワクを探しましょうって言っちゃうとちょっとハードルが高くなるじゃないですか。ワクワクすることなんてそうそうないじゃないですか。それよりも大事なことは、自分がいつもフラットな状態で安定していて安心安全の中にいるってことが大事なんですよ。特に別に動揺することもなく、焦ることもなく、不安に支配されているわけでもなく、何かに執着しているわけでもなく、感情に振り回されずに安定した状態っていうのが心地よい状態だし、それがいい周波数の状態なんですよね。で、これから他の音声でもお届けしますけれども、常に自分が豊かだなって思えることだったりとか、なんか嬉しいなって思えること、楽しいなって思えることに目を向けていく、発見していくってことが自分の感情を整えて周波数を上げていく最も大事なポイントになります。これからお届けする音声全てに言えるんですけれども、自分がどんな感情の状態でそれを実践するかってことが大事です。それはこの音声教材に限らず、自分がやりたいこととか、あとは自分の仕事だったりとか人間関係も一緒です。自分が付き合いたくない人と無理やり付き合っていたりとか、行きたくもない場所に無理やり行っていたりとか、そういう状態が続くとやっぱり自分の感情も落ちてきちゃうし、何か重たいものに引っ張られて自分も下げられてしまうんですよね。極力自分が心地いいことをするとか、自分が楽しいことをするってことは自分にわがままになるってことでもあるんですね。で、それは決して悪いことじゃなくて、自分の直感に従って自分がやりたいこととか自分が心地いいと思えることを実践していくことってすごく大事なことなんですよ。わがままって言ってしまうと、それはなんかネガティブなことのように日本人は捉えがちなんですけれども、決してそういうことではなくて、もちろん人に迷惑をかけるわがままっていうのは良くないですけれども、自分の意見を言うとか自分がやりたいことをやるっていうのは決して悪いことじゃないですよね。むしろ自分の本能に従って、自分の本心に従って動いてるわけですから、本当の自分の感情に共鳴するように生きていくことができるので、やっぱり周波数も高く保てるようになるんですね。本当の自分の生き方ができるようになっていくので、そうやって自分の本心に気づいていって、そして自分のやりたいこととか直感に従って動くようにしてみるとより良くなっていきます。で、今回の音声でお伝えしたかったのは、その全てはその周波数であり、波動であり、エネルギーであり、感情であるということですね。その度合いによってで、自分の周りに引き寄せられてくることっていうのは随分変わってきますよということです。これは僕自身もすごく身をもって体験していることなんですよ。例えばYouTube なんかを撮っていると、最初の頃ってね、やっぱり数字も低いし登録者数も低かった頃なんていうのは、全くその外部からの仕事の依頼もなかったし、引き寄せられてくるものっていうのもビジネス的にもあんまりなかったんですね。で、やっぱりお客さんも少なかったし、ただ自分がそういう感情を整えたりとかやっていく中で、で、楽しく自分が動画を撮っていくと、やっぱりですね、数字も上がっていって、おのずとそれに引き寄せられてくるいい仕事の話だったりとか、何か YouTube 同士のつながりだったりとか、思いもよらないなんかビッグネームのね、すごい人から声がかかるとかね、そういうこともあったんですね。なので、今回恋愛をテーマにした音声がほとんどですけれども、全てのことに言えることなんですね。なので、そういったことを意識して、自分がいかにどういうエネルギーを放っていくかっていうのが大事なので、あまりね、このエネルギーとか周波数って言っちゃうと、怪しいことのように聞こえるかもしれませんが、でも世の中って科学で証明できないことがほとんどじゃないですか。僕は世の中のほとんどが実は科学で証明できないことで成り立ってるとも思ってるんですね。例えば人間の生と死だって科学で証明できないし、人間はどこから来てどこに消えていくのかなんて誰もそれは証明できない、科学的に証明できないことだってあるじゃないですか。で、何のために生まれて何のために死ぬのかとかね、一人一人の使命とかっていうのもそうだし、なんかこう目に見えないものなんだけれども、とっても重要なことなんですよね。で、これからの世の中って、そういうちょっと目に見えないことと、あとは科学的なこととっていう現実と、ちょっとスピリチュアル的なことがリンクし始めていくと思うんですね。そういうことをバランスよく取り入れていくっていう考え方が最も一番こう変化に対応していって伸びるタイプだと思います。なので、そういったことをですね、意識して、恋愛とか結婚も一緒なので、そういう感情の状態っていうのを自分でちゃんと管理できるようになって意識していくってことをですね、ぜひやってみてください。それは他の音声でも詳しくやっていきますので、ぜひ参考にしていってください。はい、今回の音声は以上となります。最後まで聞いていただきありがとうございました。